今夜も始まりましたインディーズナイト 83MHz アイアンドウララ FM 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。今週第2週目は千本優と西川さくら、ゆうあめさくらでお送りします。インディーズファンの皆様、遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。さくらちゃん、
はい、
なんでしょうね、
うん、
こうね、無事ね、
うん、
ラジオで放送できる喜び、嬉しいね。
そうだね、今年も去年と変わらずインディーズナイトを聞いてくれてるリスナーの皆様に感謝感謝ですね。
はい、ね、今回はコロナでまたスタジオにね行けなくなってリモート収録になってしまいましたが、
はい、
なんとリモートで今回はゲストさんをお呼びすることに成功しました。
はい、ゲストさんは後ほどご紹介しますね。
はい、さあさくらちゃん、
はい、
今回も張り切っていきましょうね。
頑張りましょう。
はい、じゃあそういうことで今年もゆうあめさくらをよろしくお願いします。
よろしく抜けちゃうか
そして本日のメニューは
コーナー1、リスペクトチョイス。今回はシンガーソングライターさんをお呼びしています。コーナー2、ベストバージョンチョイス。
コーナー3、面白い話か、はたまた怖い話か、略しておもこわ話。コーナー4、今どんな気分と盛りだくさんでお送りします。ということで、ゆうあめさくら始動します。それでは今夜もインディーズナイト、最後までお楽しみください。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
リスペクトチョイス。今回はシンガーソングライター、そして劇団受付で俳優、アイアンドゥーララ FM で田中家のパーソナリティもこなしている川野辺亮さんにお越しいただきました。今日はね、最初から最後までお付き合いお願いいたします。
お願いします。
じゃあさ、まずさくらちゃん、
はい、
川野辺さんのプロフィールの紹介お願いします。
はい、川野辺亮さん、26歳男性、役者、ナレーション、ラジオパーソナリティ、シンガーソングライター、ボイストレーニング講師と、いろんな顔を持つ笑顔の素敵なのべちゃんこと川野辺亮さんです。
ようこそインディーズナイトへいらっしゃいました。
お願いします。
お久しぶりです。
どうもお久しぶりです。
はい、音声大丈夫かな。
あ、音声大丈夫そうですね。
大丈夫そうですか。
聞こえてます、
はい、ハプニングが先ほどあったので、
はい、そう、
ね、ちょっと不安な気持ちになっちゃいますね。大丈夫です。
何回もね、申し訳ない。
ね、もう
全然、全然、いくらでも100回でも大丈夫ですから。
あら、いいのかしら。
いいのかしら。じゃあ、あれだね。
はい、
さくらちゃん、もっと聞きたいことあるんでしょ、紹介したいことあるんでしょ。
紹介したいこと、
うんうん、
いや、ボイストレーニング、うん、すごい私、興味があって、
うんうん、
ね、講師されてるんですよね、
うん。そうですね、一応、ボイストレーナーとしても動き始めましたね。
う
ん、
はい、で、なんか今日ね、うん、お話できたら、ちょっとこう、うん、簡単なボイストレーニング法を一つ聞きたいなと思っておりまして。
ゆうさん、さくらさんに教えることも何もないし、むしろ教わりたいくらいですよね。
もういっぱいやりすぎて、
ね、どれだけいい声なのかという。
別な番組の方で歌歌ってるんですけど、
そう、
もうなかなかね、声が出なくて。
声が出なくて。じゃあ、歌のね、なんかこう、これだけやっとけば、まあ、上手くなるんじゃねえか、みたいなのなら、
はいはい、
多少なり多分あると思うので、はい、なんか良ければ、そういうのは、なんか教えてきたらなと思いますけど。
チラッと、チラッとで。
チラッと。
ね、チラッとお願いします。
じゃあ、
はい、
もし、
そう、あれだね。時間余ったら、その、私たちの別個の話だからさ。まずはさ、川のべちゃんの、のべちゃん、のべちゃんでいいよね。
もうね、もうのべちゃんでいいんですよ。
のべちゃんでいいよね。だってね、知らないわけじゃないしね。
いや、本当に。
ね、某ラジオ局でね。
そうですね、ご一緒させていただいて。
一緒だったんですよね。お世話になってね。お世話になりました、その当時はね。もう爽やかな笑顔で。
でもありがとうございました。
ズキンズキンってやられちゃいましたね。
初のラジオで、ね、あの時は。
うん。
もう、ゆうさんさくらさんに助けてもらいました、本当に。
いやいやいやいや、
そんなことないですよ。
ね、そうそうそう。
ねえ、終始笑顔で。そう、爽やかな青年。
ねえ、うん、そう。ここではさ、どっちかっていうと、のべちゃんが今までどんな感じの歌を歌ってきたのかっていうのをちょっと聞きたくない？
そうだね。
ね、
う
ん。
どんな感じの歌を歌ってきたかってとこですね。
う
ん、なんか、やっぱり普通とはこう違う曲を作りたいなと思ってて、
うんうんうん、
まあ、最初はコピーバンドとかそういうのをやってたんですけど、うん、まだだんだんだんだん自分の曲作っていきたいなって思い始めて、
うん、
で、最初はやっぱ真面目な曲を作ろうと思って一生懸命こう、なんだろう、アーティスティックというか、なんかおしゃれな曲がすごい好きだったので、うん、
歌
詞とかも、なんか、ラッドウィンプスとか、なんだろう、ちょっとこう、詩的な感じの歌詞にいっぱいこう目覚めてやってたんですけど、いや、なんか、それもだんだんなんか飽きてきたというか、ちょっと違うなと思ってから、
はい。
いや、今度はコメディーソングでしょということで、なんか少しクスッとできるような曲を作っていこうかなと思って、最近はなんかこう1分ぐらいで楽しめるような曲を作ってて、ま、タイトルを上げるとするなら、うん、うんちとか。
あ、知ってる知ってる。
うん、あ、知ってます、ご存知ですか。あのね、パンティー泥棒とか。あと、あの、間違って女性専用車両に乗り込んでしまう男の話とか。
面白そう。
うん、あとは全裸でね、外を駆け回る男の話とか。
それもしかして自分のこと？
ちょっと、もしかしたら自分がそうしたいなと思ってる気持ちがあるのかもしれないですね。
願望か。
いや、純粋ですよ、もちろん。大都会じゃないです。やっぱ大自然を走り回りたいんですけど。
ああ、なるほど。いいかも。ね、じゃあ桜、うん、私はいいです。
ぜひ、あの、ご一緒に。
ご一緒に。
ご一緒に走っていきましょう。
で一緒に。ご一緒に。
やばい。
全然ご一緒に行
こう。川野君の今度あの歌詞に入れてください。あ、桜と全裸で走るって。
大丈夫ですかそれ。世界観に入ってきちゃうとなんかだいぶやばいことになりそうですけどね。
ですよね。ですよね。うん、やめましょう。
ツボに入っちゃう。ちゃんとツボに入ると笑い止まんなくな
る。そう、川辺くん即興とかでもね、
あ、そうそうそうそう、
歌作れるから。
そうそう
そ
う。
ねえ。そうよ、だって私ね、あのちょっと打ち合わせの時にね、
うん、
あの、のべちゃんにね、うん、私たちのテーマソングを作っちゃうねってお願いした。私ってずうずしいかしらって言ってましたよ。
そうそう、いや、でもちょっとこう考えてありましたよ。なんか、あ、ゆうさんさくらさんだったらこういう感じかな、みたいな。
だから、それでさ、なんかこうコーナーの時にね、その曲をかけながら私たちがこうね、お話しするっていうのも楽しいなとかって、
う
ん、
そうだ
ね、思ってて、そう、うちのピーが、クリピーが、あの、それをじゃあ使いましょうってなったら、うん、こんな曲に入れてもらえて、よね。
そうだね。ぜひね、お願いしたいですね。
いや、もうでも、さくらさんからさっきね、全裸で一緒にあの、草原を走り回るという、え、歌詞のね、あの、重いアイデアをいただいたので、それ組み込みながらね。
はい、え、それを入れるの？そうですね。じゃあそこに私もじゃあ入れてもらって、
3人で、いや、もちろん、
3人で、3人でおおらかに走りましょう。
イメージはアルプス少女ハイジ的な感じ
で。でも私、半裸で走った経験あるからね、海辺にね。
え、そうなんですか？
じゃあ、ビキニが、水着が下がって、おっぱい丸見えだったのに気がつかないでもう走っちゃった。若い頃にあって、
もう経験済みです。
そうそう。
あの、みんなの前でね。
あのね、波がね、すごく荒くて、こう、パーンパーンって叩かれるじゃない？
はいはい。
で、それで、なんか水着が下がっちゃってたんだけど、全然気がつかなかったの。
気づかないもんなんですね。
気づかなくて、で、周りの人もね、なんか知んないけど、誰も気がつかなくて、気がついたのは、その当時、若い頃付き合ってた彼氏が、なんか叫んでるなと思って。胸胸って言って。
それ彼氏から叫びますね。
でも周りの人誰も気がつかなかったよ。
でも気がつかないのもちょっと寂しくない？
いやー、
そんなもんや、私の胸なん
て。やだ
ー。寂しい。
失礼して。ただ、まあ、川野辺くんの歌、いい感じで私ハマっちゃうよ、
う
ん、きっと、
うん。いや、もう完全に。
ハマ、ね、るね。そう。もう海辺で半裸。
まんま。
海辺で。
ドベちゃん変態になっちゃって。
これ、本当だよね。
ドベちゃんって変態歌手だったんだねって
言われちゃうよね。
言われちゃうね。
ねえ。もう桜と並んで水着なんかね、水着なんかで走った赤月には大変だよ。
どういうこと？
あ、でも桜ボヨンボヨンしてもダメだよ。
ひどくない？
それ僕、どうこう言えないですよ。
違う違う違う。お腹見たことないし。で、のべちゃんの私、うんこちゃんの曲結構好き。
あ、本当ですか？
好き。
うん、うん。ありがとうございます。ね、前回のラジオでちょっとやらせていただいたんですけど。ね、
はい、そうそうそうそう。あれ、でもよく、私でも初め聞いたとき紹介するの恥ずかしいなと思ったんだけど、恥じらいを持って、うんちですって言うと恥ずかしくなっちゃうから、うん、恥じらいを持たのに、うんちって言った方がいいよね。
そうだね。
強めに。いや、もちろんね、強めにね、何でも出した方がいいですからね。
強めに。
はい。何を言ってるかよくわかんないですけど。
すいません。まあこれ夜の番組だから許してもらえるでしょうか。
そうだね、大丈夫だと思います
よ。有名人をかぶらなければ。
うんね、そうね、そうね、そうね、私たまに、え、ゆうさんこれお昼時だよとか某配信番組で言われたからね。
その辺のこと言ったっけ。
あったことあったんで、
実は。あ、本当？
そうそうそう。ね。で、のべちゃんはどんな感じの曲が。
うん
うん。
あとはですかね。うん、あとは、まあでもやっぱりコメディーソングいっぱい書いていくと、だんだんだんだん、やっぱ真面目な曲も書きたくなるので、
うん、
まあ、それはね、いろいろこう書き溜めて、自分の中でいろいろ消化はしてるんですけど、まあそういうのが大体劇団のテーマソングとかは、割と真面目な曲作ったりとか、
あ、
そうですね。あとは、あの、僕恋愛するとめっちゃ曲書きたくなるんですよ。
おー、
だから特に、まあ特に失恋ソングとかは、うん、
あ、
あれですよね。だいたい振られた後は必ず、まあ、一曲作って、あの、はい、これで今回の恋愛は終了みたいな感じで、その一曲出来上がるんですけど。
あ、なるほど。
いつかやってみたいのは、あの、失恋ソングをアルバム形式にして、10曲ぐらい例えばあったとしたら、うん、みんなそれの曲名を彼女の名前にしていくっていう。
わお
やばそうじゃないですか。なかなか、えげつないじゃないですか。多分、周りからしたら、何こいつもめめしいし、周りからしてもやばいしってなるけど、なんかちょっと面白そうだな、みたいな。
いいんじゃない？
でも面白いと思う。
めめしくて。
めめしくて。
超めめしくて。
いいよね、そうそう。で、川野辺さん、今は恋をしていらっしゃるのかしら？
今は、いや、何もございません。そう、もう忘れちゃいましたね。
忘れちゃいました？
忘れちゃいました
ね。何その遠い目線は。
なんか
寂しい。今ね、いや、今リモートのね、リモート、向こうもリモート、私らもリモートで、ね、リモートでこう収録してるから、相手の顔は見えるんだけど、
そう、
今すごい遠い、
そう、寂しそう、
寂しそうな
遠い目をされてて、
ね、ね、
うん、
表情にちょっと出てしまった。
でも、
いや、そうなんですよ。
でもさ、失恋の歌も、うん、恋愛の歌も、まあ、その時の感じた、ね、曲ポジティブなりネガティブなりな曲だけど、それはそれで曲いいんだよね。
う
ん、
そうそうそう。
いいと思う。私ね、結構詩とか書くのね。
うん。
はいはいはい。
で、楽器が弾けないので、じゃあ、曲つけてもらったりして、
おぉ、
ね。
なんかもうね、そういう気持ちの曲が、歌詞ができれば、
僕もちょっとメロディーをつけるというか。妄想の世界で何でも作れる人だから。
すごいですね。
ええ。
どんな、例えば妄想するんですか？
妄想大好き。
妄想大好き。
妄想大好き。だって自分にできないこととかを、だから私は若い頃に、うん、ほら俳優さんやってるからわかると思うんだけど、自分じゃない自分を演じたいから、若い頃は、あの、俳優とかその目指してたわけさ。うん、
なるほど。
そういう時代があって、だから今でもやりたいと思う。
あ、そうなんですね。
そうそうそうそう。そう。
でももう。
今でもそれは、夢あるよね。
うん。
ところ
でもできそうですよね。
まあ、うん、じゃあ、かのべくんの受け継で、
のべちゃんの。受け継はあれですか、男性、
うん、男性3人
ですよね。
男性3人なんですけど、
うん、
まあまあまあ、次回は、実は女性初登場というところで。う
ん、
そうなんですよ。もしかしたら。
ちらっとツイッター見ました。
あ、本当ですか。
男性、はい、見ました。ね。
そうなんですよ。
なかなかね、
なかなか、そう。
なんなら私たち、出ます。
私たち、で、ダメだよね。
いや、妖艶曜日枠で出れるかもしれないですよ。
だってまずセリフ覚えらんないわね。
もうセリフインカムでこう繋いでってもらって、忘れそうになったらこのセリフを言ってもらう。
イヤホンから。
イヤホンから
出してもらってくるんですか。
ねえ、ほらもう中年だから私たち物覚えが悪いのよ。
いや、大丈夫ですよ。全然関係ないですよ。立ったら多分できちゃうと思いますよ、もう本当に。
いやいやいや。まあまあ、でもまあ、その、受けつの俳優の、うん、まあ、次のコーナーに
関
して、
ね、
はい、ここではもう曲、うん、曲に対してをもう、めっちゃリスペクトしたいね。
そうだね。
うん。真面目な曲っていうのをちょっとさらっとこう、アカペラでさらっと歌ってもらって。う
ん、いや、真面目な曲、そ、例えばどんなんですかね。
困ってる姿が楽しい。
意外とね、真面目な曲の方が恥ずかしいんですよね。
あ、
コメディーソングは、なんかちょっとほら、うん、コメディで歌えるんですけど、歌詞ってほら、真面目になればなるほど、人に聞かせるのって、なんかこう、ちょっと、ドキドキするじゃないです
か。そうだよね。まず入らなくちゃいけないからね。
そうなんですよ。
うん、
なんだろう。うん、走れとかいう曲とか。
ん、走れ？
走れ。
はい。
僕らは、で走って走ってみたいな、突き刺さる小石の痛みなんか忘れてみたいな、なんかこう走ってる曲とか大好きですね。
ああ、いいね。
さっきも走ってたもんね。
そうそう、
全裸で。
そうそう、走るの好きだね。
いや、好きなんですよ。
走って全裸で。
あれかもしれないですね。体的になんか走るのが辛くなってきたがゆえに、妄想の中では走りたいのかもしれないですね。
なるほど。
せめて。
でもいい声だよね。
うん。うん、
すごい素敵。
そう
ね。
いや、もうありがとうございます。もうそんな。
もうね。今日はもうリスペクトだからね。
そうそう。もう褒めまくり。
褒めまくり。
褒めまくりとか
褒めまくり。
本当に思ってますから。
うん。
本心で。
そうそうそう。ね。ね、もうゲストは一番初めはちょっとのびちゃんにね。頼もうって言って、
ぜひお願いしたい。
プロデューサーにお願いしてて。
うん。
そうなんですね。ゲストって初ゲストになるんですか？あ、そうなんですね。
そう。そうです。
そう。
だって私たち3回目だから、イン
ディーズナイト。
すごい、
すごい、離れたね、今。
いや、もうびっくりしちゃいました、今。
びっくり。
そうなんか、一発目って聞いた瞬間、僕、ちょっともっとより緊張してしまった、今。
いやいやいや、全然平気よ。
いや、もう。
ねえ。ということで、じゃあ、歌の方はね、たくさん聴けたし。
うん。
ね。ということで、じゃあ、のべちゃんさ、
はい、
ここでさ、次回のさ、ゲストさんとか紹介してもらってもいい？もう考えてる？はい、次回のゲスト。
考えてます。
はい。
次回のゲストさんはですね、シンガーソングライターの、きなりっていう方を、お呼びしたいかなと思います。
はい。じゃあ、きなりさんをゲストにお迎えしてね、次は、次回はチョイス。ということで、のべちゃんももう一回来てもらえる？
あ、そうですね。その時はまた、
ね、
ぜひ。
その時
は
ね、もう一回、
はい、
チョイスしてもらって。
はい、了解しました。
じゃあ今日1曲目の紹介お願いします。
はい、じゃちょっと1曲目は自分の曲ということで、
はい、
オリジナルソングでパンティードロボ聴いてください。
君の仕草や笑顔が焼き付いて忘れられない。雨の中すれ違ったあの日、僕の中にあるもの壊れた。遠くから眺めることしかできない、そんなの嫌だと思うから。 Oh, パンティーを盗もう。16階に住む君のマンションを、トイレのすっぽん使ってよじ登る。ドローンでの撮影も、部屋に隠したカメラももういらない。布に手を伸ばした瞬間、落ちた落ちた、パンティとスッポンと共に落ちた落ちた。汚れのない私の心と共に、40、30、20、10メートルぶつかる。そう、諦めたらパンティがパラシュート組みたく、風よけ、私は空を飛んだのであった。 I can't fly, I can't fly, I can't fly. You can't fly, you can't fly, you can't fly. Butterfly, butterfly, butterfly.
インディーズナイト。
ベストバージョンチョイ ス。さらにゲストさんを追い詰めましょう的なコーナーです。
もちろんいい意味でですよね。
そうそうそう。ほら、はい、前のところに、川野辺くんのね、次のゲストさんも紹介してもらったので、その人の話もちょっと含めながらね、ここで、話していきたいと思います。ここではね、はい、先ほどちょっと出た、劇団受け継ぐ俳優として、そして桜が言ってた、
何
あれ
何って急に振った
ボーカルなんだっけ、
ボイストレーニング、
ボイストレーニングの話とか、はいはいはい、ね、ラジオパーソナリティの話とかを、ちょっとここで、
劇団の方でですよね。
そう、話、劇団は一番
そう、あ、言ったのね。
失礼しました。なので、はい、そんな感じで神戸君に。まずじゃあ、はい、劇団受け継いでやってるっていうことで、そっちの宣伝なんかもいいですよ、このまま。
あ、本当ですか。
はい、まあ、ぜひ。
一応、男3人で劇団受け継という、まあ、団体を、まあ、組んでおりまして。はい。もう、かれこれね、多分10年、まあ、10年いかないけど、それぐらいになるんですけど、まあ、主に、メインはもうコメディのお芝居をやっていて、
はい。
まあ、お笑いにちょっとこう特化して、コンセプトは、みんなが、こう見た後に、こうなんかよくわかんないけど面白かったねって言いながら、なんかぐっすり眠れるみたいな。
ああ、笑い疲れて、
ね。笑い疲れていい、ね。でもなんであんなに面白かったのかわかんないけど、なんか幸せな気持ちだったなって思いながらこう眠ってくれるっていうのが、なんかこう、はい、劇団のコンセプトみたいなことあるんですけど。
はいはいはい。
結構くだらないお話が結構多くて、まあ今まで挙げると、まあ、原始人のお話だったりとか。
原始人。
はい。あとは、リコーダーを舐めて、はい、好きな女の子のリコーダーを舐めて、いじめられちゃっている人のお話とか。
やっぱり変態チックや、うん、
で結構、なんか、あと、ね、飛行機が墜落しそうになってて、どうしたら助かるかなって思った暁に、パンツを被るという。う
ん、おぉ、私さ、なんか前さ、劇団受けつさんの、
う
ん、私、フォローさせていただいております。劇団受け
つさん。ありがとうございます。いや、もう本当にありがとうございます。
フォローして。その時ね、なんかさ、パンツかなんか被ってる 3人の写真見たことあるような気がする。うん、
あ、本当ですか？
でしたっけ、
はい、はいはいはい。
ですよね。
うん、そう、多分そのヘッダーが、
まさしく。被ってますよね。
その時の多分、芝居のやつだったかなと思います。
センターにいるのがのべちゃんでね。
のべちゃんでね。
あ、もうそこまでちゃんとございます。ありがとうございます。
チェック入れてます、ね。
いや、そうなんです
よ。やっぱりわかるよね、のべちゃん。
わかるわかる。
うん、
じゃあ、パンツ被ってても僕のことは分かるってことなんですね。じゃあ変なことはできないですね。ちょっと変なことはね。
ね、
まあでもそういうお芝居をやっておりまして。はいはい、一応宣伝だけさせていただくと。
はい。
12月の26日に、まず、うん、映像配信というので、映像作品を劇団受け継いで作って、コメディチックで、はいはい、ちょっとトイレのあれがあるんですけど、まあでもそれはもう終わっちゃってるので、ちょっとどうしようもないですけど、ただ一応アーカイブとして残る形にはなるので、ぜひ見ていただきたいなっていうところと、
はいはい
はい、あと2月16日から2月21日の間に劇団下北沢で公演をいたします。はい。はい、ようやくちょっと少し始動するということで。
はい。
朝起きたら元カノがめちゃくちゃ美人になってるっていう。なんかこうタイトにポンポンポンって出てるんですけど。はい、そういうちょっとこう面白い、まあコメディチックな多分お話ではあると思うので、ぜひ皆さん来ていただけると嬉しいですね。はい、
ね。そうだね。行きたいよね。
そうそうそう。
ねえ。で、ボイストレーニングっていうのはどこでやってるの？うち？
ボイストレーニングは今、銀座でやってて、
すごい。
そうです。一応会社名はちょっと伏せておこうかなと思うんですけど。
はいはい
はい。はい。そこで、ボイストレーニング、まあ、兼ボーカルトレーニングっていうところ。
トレーナーとしているわけ？
あ、そうです、そうです。
ああ、そうなんだ。
はい。で、ちょっと教える形で、ちょっと今一生懸命やってるんですけど。
すごいね。ね、すごいね。うん、
なんかやっぱりね、自分も学びつつ、かつ相手にこう教えるというところで、うん、なんか自分も結構楽しく学べてたりするので。
うん、そうですよね。
楽しいですよ、本当に。
ね、自分が楽しいと思わないと、できないよね、うん。
できないですね。
ね。うん、そうなのよ。わかる。
わかりますか？
わかる。だって、実際ラジオだってそうだもん。もうちょっとつまんないとかって思っちゃうと、やっぱりほら、ラジオって声だけでしょ？
はい。
だから、なんだろう、つまんないとつまんない声になっちゃうじゃん。
うん、うん、うん、うん。だから、気持ちで出ちゃいますね。
そう、エゴエ、エゴエ、笑う声、エゴエ。だから、はい、結構ニコニコしてやってはいるのね。なんかそう、自然に笑っちゃうんだけど、いつもそんな感じなんだけど、
はい、
そうなんです。
でもなんかもうね、笑顔のイメージですもん、桜さん、ゆうさんが。
ありがとうございます。
もう本当にニコニコしてて。
のびちゃむだよ。
うん。
いや、そんな。そんな、そんな、そんな。
最初会った時にね、こんな爽やかな人、久々に見たわと思って。
そうそうそう。
ね、
う
ん、そしたらあんな ね、素敵なお歌を歌っていただいて。
そうなのよ。こんな爽やかで素敵な人が爽やか。そう、うん、っていう歌をね、お歌になるのがそのギャップがまた面白い。
そう。
気取ってなくていいじゃん。ね。うん、気取ってなくていいじゃん。バンバンバンバン。
どうした？どうした？
え、でもこの二人のやりとり見てるのが楽しいですね。この映像を見たりするじゃないですよ、本当は。
そう、普段もこんな感じ。だから喫茶店とカフェとかでね。
そう、喋ってると。
喋ってると、打ち合わせなんかしてて喋ってると、急に私が歌い出しだったりして、ちょっと声が大きくなってきちゃって、はって気がついてシュンとなるっていうのが、まあ、だよね。
ねえ。
周りのお客さんとかも何してんだろうって見てそうですもんね。
そう
なるとね。
でも大体、もう私、行きつけのところが、あって、もうそこ個室みたいになってて、はい、で、まあそういうふうに大きい声とかになっちゃうときとかは、
うん、
そういう、なんつうの、行きつけのお店、
はいはい、
のところだとそういうふうに自然にバーッと大きくなっちゃったり、こうね。
いや、ファミレスでもやってる。
さくらさんと証言が出てきちゃった。
ゆうさん、シッシッ。嘘だよ。桜だってさ、やるんで、そうやって言ってって、あれだけどね、桜を止めるときだって私あるのよ。桜どうしたみたいな。
100回に1回ぐらいだからね。
お互いに止め合ってはいるんですね、一応ね。
そう、一応、お互いボケツッコミ両方やってるんで。
万能型じゃないですか、そしたら。
そう、万能よ、私たち、うん。そう。あれ、気がつくとっていうね。
ね、うん、そうだよね。
そうか、ゆうさんは割と気がつくと、あれ、気づいたら、みたいなとこ多いんですね。
あ、じゃあ、まあ、もうすぐパンパンパンパン、あの、なんつうの、話をして、桜覚えといてもらうとか、
最近。覚えといてもらう。
そう。これ言ったよね、今ね、と
か。勝手に喋ってね。
そう。あ、これ良くない？あれ良くない？っていう、その、なんつうの、企画とかを私すごく考えるのがすごく好きなのね。
はい。
今度はこういうものをしましょう、ああいうものをしましょうっていうのを、
そう。言っとかないと忘れちゃうから。
そう。
なるほど、なるほど。
そう。録音しないとダメね。
そう。あ、だからそうなのよ。すごいなと思って、劇団とかされてる方って、
う
ん、セリフを覚えなきゃいけないじゃないですか。
そう。
ステージ上がってる時とかは、ね、うんうん、台本見られないから。あれって、どうやって覚えてるんですか？
あれでも、覚えてるって感覚とはちょっと違うかもしれないですね。
うん、
あ、
なんか、
覚える感じではないの。
でも、まあ、セリフだけど、
うんうん、
あ、もう会話をしてるから、
うん、
なんとなくそのニュアンスの意味合いだけなんとなく捉えられれば、
うんうん、
その会話が言われたらあこう返すっていうのが、なんかおのずと出てくるものなので、
う
ん、多分1時間でも2時間でも、うん、覚えてるってよりは、うん、もう勝手に流れで言葉が出てくるだけなので、そうなんですよ。覚えるって思っちゃうと難しいんですけど、
そうですよね。
ただ会話をしてるって考えれば、そんなに難しいあれではないかもしれないですね。
うん、なんか、リハーサルをさ、うん、私もほら何回かそういうのは出たことあるんだけど、
はい、
リハーサルとかやってると、なんか体が勝手になんかこう、一緒にこうね、対話してると、
うん、
体で覚えちゃう感じ、
ね。いや、まさにそうですね。
そうなの、
うん。
特に体を動かしながらやると、すぐに覚えられるというか。
うん、なんか、
そっか。
歌は覚えられないんだけどね。
歌は覚えられないんだけど。
ね、
確かに。そうなんですよ。
でね、あとね、プロフィール見てね、ちょっと気になったのが、
うんうん、
なんかインドで、
あ、
どっちかになりたいと。
あ、そんなとこも見ていただいたんですね。
見ましたよ。
そうなんですよ。なんか個人的には、
うん、
まあ、シンガーソングライターとか、まあ一応舞台やったりとかいろいろしてるんですけど、うん、最終的にじゃあ自分はどうなりたいのって言われた に、いや、俺はそういうことじゃなくて、象使いになりたいんだなって、まあ、思ったんですよね。
え最終的には象使い？
そうなんですよ。なんか、
面白い。
ちょっと今なんか、無言になってしまった。
結構なんか冗談というよりは結構本気で思ってて、
本気？
なんだろう、なんか表現するのが多分好きじゃない。好きなんですよ、多分僕自身が。で、なんかそういうのって自分自身って一体どういう自分なんだろうとか、自分ってなんでこう生まれてきたんだろうとか、なんかそういうことをいっぱい考えることも好きで、なんかそのアイデンティティ的な部分をこう模索する旅みたいなことを本当はしたいんですよね。で、それが、俺の、あの、最終的なゴールに、インドに眠ってるんじゃないかという、う
ん、ああ、なるほど。
そう、気持ちがあって、
うん。
で、まあ、うん、まあ、いろいろ僕は、あの、好きな小説とかあったりするんですけど、まあ、そこで、こう、いろいろ、こう、物語があって、はい、で、そこに、こう、象使いだったりとか、そういうのもあって、いや、うん、とりあえず象使いにならないといけないなっていう気持ちがあるので、
うん、
最終的に、こう、僕は、ゾーンに乗りたいなと思ってますけどね。
じゃあ、ちょっとまだまだ先の話だね。
そう。いや、でも意外と早いかもしれない
ですね。そうなの？
これはちょっと、だってさ、ほらほら、今、市川うらら FM で田中家始まったでしょ？ラジオパーソナリティ。
あ、もうやらせていただいて、ね、本当にありがとうございますって、もう感じです、本当に。
そう、あの、どなたと一緒にやってるんですか？
高木さんと、あと、名前が急に出てこないじゃん。なるみさんと。
なるみさん。
なるみさん。
なるみさん。なるみまるさん。急に出てこないじゃん。高木さんとなるみまるみさんと一緒にやらせていただいてます。
楽しい。
はい。
でも、この間さ、すごくシリアスな田中家やってたね。
シリアス。
シリアスだったじゃん。ショートドラマかな？そう、ショートドラマ。ね、のべちゃんが。ショートドラマ。そう。うん。
そうそう。
あれででも考えさせられるよね。弓を取るか子供を取るかみたいな。
いや、なかなか深かったですね。
あれは、うん、私も深いと思った。自分もね、その立場に置き換えたときに、うん、うーんってやっぱ考えちゃうよね。うん、こういう本当に夢で出始めたばっかりで、これからっていう時だと、
うん、
やっぱり考えちゃうものってあるだろうね。
うん。ね、難しいところだよね。だからやっぱり夢を取るか現実を取るかというところですよね。
そうそうそう。もう、うんうん、そう、そういうこと。あのね、あ、素晴らしい脚本は、あれ、高木さんがね、考えてる
んですよ。そうなんですよ。毎回。朗読の台本は高木さんが考えていただいてて、なかなか自分のためになるようなこといっぱいは入ってる、
ね、うん。そうそうそう。もう高木さんの脚本素敵だわ。
私、うん、高木さん面白いよね。
面白い。
あの、バーのママ。
あ、そうそうそうそう。そう、そうバーの。
ね、バーのママもね。
そう、美味しいあてと、
そう、
お酒で
しょ。そうなんですよ。
ね。
ご飯も。
やっぱりあの、なるみさんもさ、やっぱり役者さんだけあって。
ね
え。で、役者同士の会話を、ね、それを、その、上で、ボイスで聞けるっていうのは、ちょっと、こう、目をつぶって考えてると想像できるよね。
そうだね。
私、ほら、なるみさんも知ってるからさ、あの、顔が、ほら、想像できるから、あ、この二人どういう顔で言ってんだろうとかさ、なんかこう、想像ができるのよね。こういう感じかなとかさ、それもまあ、楽しいよね。
楽しいですね。
ねえ。
でも、なんかすごい、二人のタック具合が、素晴らしいなっていつも思ってます、ね。
うん。
聞いてて。
素晴らしいと思うよ。あの、うん、ね。今度、私たちもじゃあ、田中
まだ言って、
まあ、またゲストに。
ぜひとね。
ラジオの中で言ってしまえばっていう。
ね、いや拾ってくれるかどうかわかんないけど。でも同じ仲間としてね。
でも、ショートドラマとかやってみたいよね。
そう、
やってみたい。
そう、だから今度考えようか。
ね。
うん、う聞きたいですよ、やっぱり。ゆうさんさくらさんの。
イベントでちょっとやったことあるね。
イベントでね、私でもね、うん、その頃朗読とかあんまり好きじゃなくてね。下手くそだったんだ。さくらは上手。
いやいや、そんなことない、そんなことない。上手でしたよ。
私ね、おいでたはいろんな声出せるの。アニメ声も出せるからね。
あ、すごいすごい。でもこんなにいろんな声出せるんだったらね、ぜひ本当にやってほしいですよね。聞きたいですよ
ね。やってもらいたいですよね。
ありがとう。
ああ。
一番セクシーなのがね、得意なの。
すごい、今、朝から夜まで。
なんでしょうね。別に、なんか言われて、わざとやってる感もあるけどね、やってって言われると一生懸命頑張るタイプ。
振られるの多いもんね。
そう、
セクシーな声ね。
そうそう、セクシーな声でおやすみって言ってとか、セクシーな声でおはようって言ってとか、なんかそういうのをこう録音したいとかよく言われる。
うん。
だから今度特典で出す。ね。
うん。
じゃあ、話尽きないけど、 ね、はい。ここで、のべちゃんにおすすめの曲を紹介してもらいましょう。のべちゃんお願いします。
わ、はい、かりました。僕のじゃあおすすめ曲は、米津玄師さんで、海の幽霊です。どうぞ。
面白い話なのか、はたまた怖い話なのか、略して、おもこわ話。
せっかくなのでね、うん、今日は、川野辺さんに、川野辺さん？のべちゃんだね。そう。川野辺さんって原稿に書いてあったから変になっちゃった。のべちゃんにお願いしたいと思います。
はい。
さあ、怖い話ですか？面白い話ですか？どっちかな？
どっちかな？
かぼどう捉えるかによるんですけど、まあ、おもこわという、本当に面白くて怖い話という。
いいね、いいね。
ちょっと両方混じったところもあるんですけど。
はい。
ま、はい。ちょっとお話しさせていただいてもいいですか？
はい。いいわよ。
はい。これ僕の実体験なんですけど、
うん、
最近というか、仕事に行くとき結構早朝が多くて、
はい、
まあ、電車を使って、まあ、職場に向かうんですけど、
はい、
大体その時間帯っていうのが、まあ、大体6時とか5時半とかなので、電車に乗るタイミングが、女性専用車両があるんですね。
はいはい。
はいはい。で、僕の使ってる、電車が、長田町からこう、まで行く電車なんですけど、
はい、
それの、手前、一番先頭車両が、まあ、女性専用車両になっていて、はい、で、すごい時間がない時とかはもう焦って、こう、電車に乗らなきゃいけないんですけど、はい、もう僕、そういう時、もうめっちゃ走って、いや、もうまずいって思って、でも、大体女性専用車両が左にあること知ってるんで、それを追い越して、次のところにこう入っていくように心がけてるんですけど、たまたま、もう本当に焦ってて、そういうことも忘れてて、ああ、やった、電車来たって間に合うと思って、パッて入ったら、間違って女性専用車両に入っちゃったんですね。で、閉じて、プシューって言って、こう出発したタイミングで、なんか、匂いがいい匂いだなとか思ったんですよ。そしたら
、
俺、これ、なんか女性しかいないって思った瞬間に、さーってなって、もう周り見たら女性で、しかも、これ周りもこう、なんでこいつ男の人いんのみたいな感じになるじゃないですか、雰囲気的に。で、うわ、やばーと思って、僕はさーってなるんですよ。もうだから、どうしようって思った挙句の果て、ちょっと奥の窓際のところに行って、ちょっと、右手を頬にこうやって添えて、下をちょっとうつむきながら、
お構いか。
目を、こう斜めに、目をこう斜めにして、私のこう別に間違ったことしてるみたいな雰囲気を出したんですね、はいはいはい、これ、
うん。
で、まあ、こう、とりあえずここから脱出しなければいけないと思ったので、そのポーズをしたまま、ゆっくりと、次の車両に向かえばいいわけですから、そっち側に向かってたんですよ。こう、カニ歩きしながら。で、ゆっくりゆっくり行ってって、ガッと開けて、で、カッと閉めて、またガッと入って、で、その次の車両に乗り込めたんですね。
はい。
で、ふーって思ったら、2車両目も女性専用車両がバッて。
これきつい。
で、結局僕は次の駅で普通に降りて、次の電車に乗り換えました。
なるほど。それちょっと、それはなんだろう、面白いって言っちゃ面白いけど、本人は、本人はね、
めちゃくちゃ怖かったっすね。
だよね。怖かった。
めっちゃ怖かったです、僕は。
そっか。じゃあ、普通怖いと思うよ。
どうにかしてね、なんとか女性になりすまそうとは思ったんですけど、やっぱり周りの目が無理だったので、で、意を消して移動したら、2車両目までまさかっていうのはやっぱ気づいてなくて。
なるほど。
してやられましたね、完全に。
わかる。ねえ。そうだね。確かに。女性ばっかりのところじゃね。
お話があったの。あともう一個あるんですよね。
うん、はい、ぜひぜひ、何曲、
いいですか。あとは、まあ、今度は、まあ、もう本当怖い話になるんですけど、劇団で肝試しをしたことがあって、
はい。
で、映像をこう撮るために肝試しをしようっていうことで、
うん、
千葉の、なんか某所、池がこうあって、その池の周りをぐるっと回るみたいなことをしようっていうことで、結構それも有名な、心霊スポットらしくて、で、真夜中にそこに行ったんですよね。 で僕自身も本当そういうの苦手なタイプで本当に嫌だったんですけど、まあでももう行かなきゃいけない状況だったので、僕ともう一人マキテラのやつ二人で、だいたい一周4キロぐらい水ある湖を、でしかもその湖の周りが森になってるんですよね。でその森の中入ってって、でまあこう肝試しをするわけなんですけど、まずもう森の中入ってって、真っ暗で何も見えないし、なんか変な音も聞こえるし、なんかそこだと女性の霊が出るみたいな話を聞いてて、でなんか後ろから歩くとコツコツコツコツ音がするような気がするんですよね。なんか ヒールの音みたいな。でもう本当にいるんじゃないかってなっちゃって、もうなんか撮影したのやめちゃったんですよ、もう怖すぎて。でやめて、とりあえずあの携帯であるライトを照らしながら進んでったら、なんか道のり、そのみんなが言う曰く普通に道のり進んでいけば一周して元に戻れるからって言われたのに全然つかなくて、なんかしたらなんか村みたいなところに着いたんですよ。なんか村なんかあるなんかも思わなくて、で辺り真っ暗だし、で犬もめっちゃこうワンワンワンワン鳴いてるんですよね。でなんか変な集落みたいなところ来ちゃったと思ったら、なんか鉄を殴るような音とかもするんですよ。だからなんか鍛冶屋でもあんのかなみたいなことが真夜中になってて、なんか変な世界に入ってきちゃったんじゃないかって思って、でなんかそしたら犬とかもなんか10メートルぐらい近くにいるんじゃないかってぐらいたくさんの犬がめっちゃ吠え出してて、でもなんか幽霊どころじゃなくて今度は犬の恐怖に苛まれて2人で、でもう本当に怖くなって、なんとか元の持ち場所に戻って一周回ってきて帰ってきたんですよ。で、まあもう、あれが何だったのかっていうのも、なんかマップ見ても、そのなんか村みたいなやつが載ってないし。だから、本当に、それが実在したかどうかもわからなかったですよね。で、案の定、そこから次の日になったら、まあ熱が出て、なんか37度5分以上を、なんか1ヶ月ぐらいずっと続いてたんですよね。で、ちょうどこれコロナ前だったので、全然コロナとは全く関係ないあれなんですけど、でさすがにこれはやばいなと思って、なんだお祓いをしに行ったらその次の日から治ったっていう、
疲れたんだ
ろう
ね、
怖い
ことがありました。去年ですね、ちょうど、
去年なの、
去年なんですよ。
あれだね、のべちゃん、あなたの知らない世界
のべちゃん知らないよ、きっと。のべちゃんも知らない世界だわ、それ。
そうそうそうそう。昔やってたの。
そうですか。
怖い話の3時のあなたっていうので。
3時だっけ、あれお昼やってなかった？
いや、3時のあなただと思ったな。
3時。そうなんだ。え、3時のあなた、私お昼時に見てたような気がするんだけど、あれおかしいな。
あれ真逆じゃないですか。
そうそう、あなたの
知らない世界。え、怖い。そうそうそう。ねえ。あ、結構のべちゃんは見えるタイプではないの？
いや、僕見えるタイプではないと思うんですけどね。でもなんかふとした瞬間に見えたりとか、なんとなく寒気感じたりとか、そういうのはまあ若干あるんですよね。
霊感ないわけではないんだね。
うん。疲れやすいのはそうかもしれないですね。
疲れるって優しい人とかって疲れやすいって言わない？なんかこうかわいそうとかって言うとついてきちゃうよってよく言われた。
なんかちょっと。
あ、それまで動物？
動物？
で、
人間はないの？
人間はそういうのとまた違う。波長があっちゃったりとかさ。
その波長はわかる。
かわいそうとかそういう問題は動物ではよく言うけど、人間とはまた違う。
なんかでもあるのかもしれないですかね。でも確かに、僕あの夜中、公園とか、墓とか、そういうの歩くのが好きなんですよね。なんか静かな場所だし、落ち着くんですよ、心が。
裸で。
裸はもうね、完全に露出狂ですよ。
でもなんか
夜中、
じゃあまた走ってるし、とか思ったり。
夜中深夜の公園で走ってるんですか？
走ってる。全部
で。ただの変態やん。
七不思議とかでありそうですよね。
ねえ。学校とかあるよね、七不思議とか。
学校は必ずあるよね。
ねえ。
ね
え。
あ、どう？かのべちゃん、あと、のべちゃん、なんかある？
いや、あとは、特には大丈夫かな。いや、まあ、なんかちょっとこう、結構グレーゾーンなみたいなやつがあるんで、それは伏せとこうかなと思います。はい。なんかちょっと言えないような内容が。 言えないような内容があるかもしれないので、ちょっとこう、伏せときます。
あ、じゃあ、こそっと私たちにね。
はい。あとで、あの、
そうそう、私たちもグレーゾーンの話でいっぱいって、ラジオで放送できないっていうの結構、たまに間違ってポロポロ言っちゃって、クリピーにピーピーピーピー入れて、ピーピーピーピーピーピー入ってる私のところ結構入ってるんで、
入ってるね。
クリピーさんにピー入れてもらう。そうなんですね。
はい。はい。じゃあ、ちょっと話もね、尽きないんだけれど、うん、リスナーさんからのおもこわ話も募集します。怖い話、面白い話、不思議な話、どんどん紹介しますよ。リクエストも忘れずに。さあ、3曲目行ってみましょう。私たちのおすすめ曲。この曲を聴いて元気をもらいましょう。岡本真夜、Tomorrow。
インディーズ、ナイト。
今、どんな気分？さあ、のべちゃんも。
今、どんな気分？
ちょっと違くなかった
のべちゃん、顔は色っぽいんだけどさ。
あ、ちょっと違いました。
見せてあげたいね。見せたい、見せたい。
顔からちょっと出さないとあれかもしれない
ですね。さあ、ここまで一緒にね、ラジオトークしてもらいましたが、うん、今、のべちゃんはどんな気分でやってますか？
どんな気分？まあ、緊張はあったんですけど、
うん。
なんか、やっぱ、ゆうさん、さくらさん見てると、だんだんだんだん気持ちも、和やかになってって。お腹空いてきたな。
ありがたいです。私たちもそうですね。ね。
そう、うん。
楽しくやってますもん、本当に。
あら、よかった。
よかったね。
ね、私たちもね、うん、楽しい。ね、うん、この、やっぱり、ね、楽しい時間だった。った
そう、
そう、
うん。そう。いいね。
そう、次回もさ、ほら、きなりさん。
そうだ。
呼んでね。
そうだ。
そう。で、のべちゃんにも来て、保護者的立場で、うん、きなりさんと一緒にまた、ズームをしてもらい。
はい。
そう。楽しいね。
楽しいね。また楽しみが増えます。
うん。いやー、のべちゃんがなんか楽しいって言ってくれたことで、めっちゃ、はい、めっちゃ、私ら、ちょっとテンション上がっちゃって。
ね。初ゲストだもんね。
初ゲストだから、の
べちゃん。そう、本当に。ご指名ありがとうございます。
本当はゲストしばらく呼べないかなと思ってたのよ。ズームにズームで音声があれかなとかね。
そう。
本当、ね、一緒に歌ったりとかしたかったんだけど。
そうね。
そうすね。
本当はね、のべちゃんにあのギター弾いてもらってね、私たちちょっと、そう、歌いたいななんて思ってた
んだけど。思ってたんだ
ね。
そうそうそう。
まあ、いつか挑戦できればね、はい、いずれギター弾きながら一緒に歌えればいいかなと思いますけどね。
やりたいって。ゲストはいいね。
ゲストさんいいね。
さあ、ラスト一曲は、かのべちゃん、のべちゃん、紹介お願いします。
はい。じゃあ次の曲は、次回来てもらう方の曲をやってもらおうかなと思います。曲名が、夏が嫌い。どうぞ。
うざいほどに締め切った蒸し暑い部屋で、遮光カーテンから漏れる日が眩しい。もうじきここに訪れる君を、ああ待って、たった、たった、仰いだ。うざいほどに締め切った蒸し暑い部屋で、締め切った蒸し暑い部屋で、遮光カーテンから漏れる日が眩しい。もうじきここに訪れる秋を、ああ待ってたったたった仰いだ。君が来るはずの明日を願って、全て元通りになればなんて。大きなあくびでごまかして、あの日口にすることずっと離れずに。
お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となりました。
この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイト indiesnight.com indiesnight.com こちらにアクセスし、メールまたはメッセージでお送りください。
来週の3週目は鳴海まなみ、春森美希、北垣辰博、青木荘の4人でお送りします。
ゆうさん、
さくらさん、
新年明けましてお
めでとうございます。
いやもう成人式も終わりましたけども、お二人から新成人に向けて何かメッセージをお願いします。あ、ちなみに僕たちからは、
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まずは新成人の皆さん、おめでとうございます。コロナで大変だけど、それぞれの夢を諦めないで頑張りましょう。そしてゲストとして遊びに来ていただきました川野辺さん、今日は最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。来月のゲストのね、ひなりさんも楽しみですね。そしてリスナーさんからのおもこわ話のお便りもお待ちしてます。
お待ちしてます。私たちとはまた来月第2週にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で、お相手は千本優と
石川さくらでした。
グッナイ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。